時刻は午後2時を回りました。七子ウィークエンドプラス、今日はですね FM 舞鶴パーソナリティの奥野あかりの担当でお送りいたします。いや今日はですね、実はですね FM 舞鶴開局9周年特別企画番組といたしまして、プレイバック775スペシャルということで、プレイバックフェスもう今朝から始まっておりますけれどもね、こちらを中心にお伝えしていきたいと思います。開局9周年ということで昨日実はね、開局記念日 FM 舞鶴開局記念日ということで、開局9周年おかげさまで迎えることができましてありがとうございます。今日から10年目に入ったということでね、気持ちも新たにまた、楽しくためになるそして役に立つ番組そして皆さんに愛される FM 舞鶴お送りしてまいりたいと思いますのでね、引き続き応援よろしくお願いいたします。この時間はゆうさいくんツアーでおなじみのコスモ観光の提供でお送りいたします。さあ、舞鶴市ね現在27度ありまして、来る時ねもう私うっかりね長袖着てきたんですけれども、帰りがね日が暮れてからになる予定なんで、で長袖着てきたんです。暑くてびっくりしましたね。これフェス皆さん大丈夫ですか？水分しっかりとってね、もう熱中症もなんかやばそうな感じなんで、しっかりねちょっと暑いな暑しんどいなと思ったらねしっかり休んでほしいと思います。子供たちが手振ってくれてますね。そこでボールで遊んじゃダメよあんたたちさっき言われたでしょ何バスケ部、バスケ部の子なのあなたたちは。今ね外でねボールで違うの、でもすごい上手かったね彼とかねボールね、違うの才能あると思うよでも君ね、頑張ってねいやいや外のね少年たちにねちょっとね話しかけてみました。ということで今日はね、いつもは収録放送でお送りしていますが七子ウィークエンドプラス生放送で、プレイバックフェス関連情報もたっぷり交えてお伝えしたいと思います。さあとっても暑い、もう日差しも暑い気温も暑いいろいろ暑い舞鶴ですけれども、プレイバックフェスに合わせましてね、先週から、商店街インフォメーションでもお伝えしておりました通り平野屋商店街も平野屋マルシェで盛り上がっております。さあどんな状態なのかっていうのをですね、リポーター FM 舞鶴の時岡さんが現地にいますので、ちょっとつないでみたいと思います。時岡さん。
はい、時岡です。
レポートよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、私先ほどまでですね PB ハーバーパークの方にいたんですけど、僕のあかりさんが言われるようにめちゃめちゃ暑いです。今日は、本当に今から来られる方ですね、たくさんドリンク水分取って、感染していただきたいと思いますね。一気にですね今日やっぱり27度ということで温度が上がってますので本当に体調管理ですね気をつけてライブの方は感染していただきたいと思います。はい、そして私はですね今日そこ PB ハーバーパークから、歩いてそうですね10分程度の平野屋商店街の方に来ておりまして、平野屋マルシェ今日開催されているということで、そちらの方に来てるんですけど、こちらですね実はですねやっぱり商店街ですねちょっと日陰があるので、休むのにすごくいい場所ですので、ちょっとこう太陽ギラギラ大変だなって方はですね平野屋商店街に、休憩にね来ていただくと、いろんな飲食ブース、それからですねお店もですね今日いろいろ空いてるところありますのでぜひ来ていただきたいと思います。今ですねそうですね人出はですね多分1時の朝のピークは過ぎたと思うんですけど引き続きでもたくさんの方がですねはい歩いておられますのでまだまだこれからですねフェスに向かって行くという方がですね 毎回こういう形でですね、フェスと連動したイベントをされておりまして、年々ですね、バージョンアップもしているようで、いろいろと新しい取り組みもされているようですので、今日はですね、現場から、商店街理事長のですね、泉理事長にちょっとお話を聞きたいと思いますので、今からですね、ちょっとインタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは皆さん、平野商店街出場させてもらっての泉です。今日は暑いので皆さん水分とって、フェス楽しんでください。お願いします。
はい、泉さん、毎年にぎわってますが、今年さらになんかちょっとにぎわってるようですけど、去年と比べてなんかこう違うところってどんなところなんでしょうか。
そうですね、今年は、平野商店街の入ったところにあります、公民館の方をリストバンドの交換場所に、公式のオフィシャルのさせていただきましたので、そこに皆さんの交換に来ていただきまして、そのまま平根屋商店街 の、 ブースであったり、グルメであったり、縁日であったりを楽しんでいただいて、フェスの方に行っていただいているっていう形になってますね。でそこ の、 交換の方も1000人以上交換されたみたいですので、かなり1000何百人ぐらいの方が朝からずっと通ってられます。で今もずっと継続して戻ってきたり来られたりしてる方って来られますので、かなり意外が強いと思います。
はい、それは去年もリストバンド交換はあったんでしょうか。
そうですね、去年もリストバンド交換はさせてもらってたんですけれども、ちょっと平根屋商店街内部ではなくて、ちょっと市民プラザさんの方でさせていただいてましたので、去年市民プラザさんでさせていただいてたよりもはダイレクトに平根屋商店街さんの方に皆さん足を運んでもらってるっていう形になってますね。
はい、うまくこうね、商店街とこうプレイバックフェスの連携もできてる、新しい試みかなと思うんですけども、朝からどんな感じでこうお客さん人通りってどんな感じでしたでしょうか。
そうですね、もうあえてファンの方はやっぱり朝一からとりあえずアーティストが来られる向こうが開く前から多分見たいっていうことだと思うので、もう朝一番ですねからも人がポロポロポロポロ歩いてはりまして、で、こちらも準備頑張ってやってる間に、皆さんどんどん来られまして、リストバンド交換の方にも人並ばれた状態になりましたので、あーすごいなと思いながら、なんとかグルメのテナントさんにも急いで用意していただいて、でもうそれこそ準備が整い次第ですけど、もうお客さんがもういっぺんに流れて来られたっていう形になりました。来年はちょっともうちょっと早くしてもいいかもしれないですね。すいません。
そうですね、この本当に、京都北部の最大級のイベントプレイバックフェスということで、そういう大きなイベントとこう地域の商店街がこうどういうふうにこう連携してですね、うまくこう地域活性化につなげていけるかなみたいなところ、結構これいろいろ試行錯誤もされてると思うんですけども、今回の平野マルシェもですね、準備されるにあたってなんかこう皆さんで話し合われたようなことってあるんでしょうか。
そうですね、今年3年目になりまして、年々ちょっとその、勉強させていただいたり、いろいろ経験させていただいた中で、どうすればいいのかなっていうのは、役員とみんなで考えてはやらせてもらってますが、うちの商店街は港に一番近い商店街ですので、できる限り港で行われるイベントであったり催しあるときには一緒にさせていただけないなと思ってますので、そういう形ではやらせていただくというのが大前提で、やらせてもらっているという形になりますね。
そうですね、やっぱり舞鶴港ありますので、こう港の近くにある商店街っていうのは、一つ非常に大きな特徴で、多分来られてるお客さんもですね、こういう商店街というかこういう地域のイベントっていうのはほとんどこう経験ない方がですね、毎年来られてると思うんですけど、なんかこう多分普段来られないお客さんが結構来られてると思うんですけども、お客さんからの反応とかなんかその辺どうなんでしょうか。
そうですね、もうちょっと皆さんだいぶこう認識していただいてますのか、初めはね通られるだけっていう方も結構おられたんですけど、今年なんかは天気がいいのももちろんあるんですが、会場に行って、でちょっと、さっきねお話しされたように休憩がてらとか、あとそのちょっと縁日関係もちょっとやってますので、子供さん連れで帰ってきていただいたりっていうのも結構ありますし、で当然そのフェス以外 の、 地域の方々も来ていただいてますので、認識いただいて、ようやくちょっと市民権をもらったイベントになってきたのかなと思ってます。
そうですよね、 知らない商店街さんの中にもカフェがあって、こうカフェの中でねゆっくり休んでるお客さんなんかもいらっしゃるので、多分なんか何ですかね、初めて来たとこなんですけども、こうやってちょっとゆっくり休憩安心してできるとこがあるっていうのは、遠方から来られるお客さんにはなんかこうホッとするんですかね。
そうですね、もう多分そうですね、認識していただいてるのかなって感じます。1年目はもうとにかく声がけして声がけして、舞鶴以外から来られる方にとにかく舞鶴で楽しんでくださいっていうのをこう大前提でいろいろさせていただいてましたけど、今はどちらかというとなんかもう分かっていただいてる感じの方も結構たくさんおられますので、まあまあ今後もこう引き続いてね、商店街が港のイベントを含めて、まあ、フェスもそうなんですが、皆さん喜んでもらえるように市民の方もそうですし、市外の方も認識して楽しんでもらえるようにと思って頑張っていきたいと思ってます。
はい、普段のね夜の市とかですね、やっぱり地元の方が多いちょっとイベントとだいぶ雰囲気が、違くてですね、まあなんていうんですかね、まあ、非常に若い10代ぐらいの方が
ね
圧倒的に多いっていうような感じですし、で多分そういう人向けの出店者さんのいろんな工夫とかもされてるので、本当にこうなんか定着してきて、皆さんこう試行錯誤の末ある種のこうなんか定着みたいな形で、ですのでこうリピーターの方もちょっとこうもしかしたら期待されてきてたかもしれないですね。あ、またあそこで商店街寄ってみようみたいな。
そうですね、もう本当に行き帰り、まあ、今もそうなんですけれども、皆さんこの商店街を行き来していただいてますので、港と駅をつなぐ間の道として、まあ、もう認識していただいて、もう行き来して楽しんでもらえるっていう形になってるのかなと思って、今もこういってお話しさせる間もどんどんその駅側からも歩かれますし、港側からも歩かれますし、かなり行き来が多いなと思って見ています。
で今日は実はですね、FM 舞鶴の商店街の中ですごく大きなボリュームで流していただいてですね、皆さん今多分商店街の方皆さん聞いていただいていると思うんですけども、これラジオを流していただくと面白いことが今日あったんですけど、沖縄から来られてる方がですね、たまたまこのラジオを聞いて、で実は私ラジオの仕事をしてるということで、沖縄のコミュニティ FM の方がですねプライベートで来られてたんですよね。はい、それで商店街の方に声をかけていただいて、これどこから放送してるんですかということで、実はですねすぐにスタジオの方に市民プラザに案内をしていただいて、そのラジオ局の方がですね我々の FM 舞鶴を訪問されて、でそれから今 PB バーハバパークの前でですね、設置している特設ブースにも来ていただいて、で先ほど挨拶させていただいたんですけど、これもまさにこのなんか商店街でこうラジオが流れてるからこその出会いっていうことだったんですけど、今日ちょっとびっくりしたんですが。
ですね、いや素晴らしいことだと思いますね。去年もそうなんですけれども、まあ、お父さんもそうなんですけど、やっぱりせっかく舞鶴でイベントをしますので、できる限りやっぱり FM 舞鶴さんを放送させていただいて、皆さんと一緒にこう共有したいなっていう思いがありまして、まさかまさかそれがねそんなことになると思ってやがって、いやでも本当に素晴らしいことだと思うので、ぜひぜひそういうつながりも大切にしたいなと思います。
はい、まさにラジオってね、どこで誰が聞いてるかは分からないので、はい、頑張ってね我々も引き続き放送したいと思う。今日と明日とね2日間、放送しますので、はい、それでマルシェの方のお話に戻りますが、ちょっとマルシェ の営業時間とかちょっとお店の紹介なんかお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。平根屋マルシェなんですけれども、今日と明日と2日間、させていただいてまして、朝の9時から、夜の9時まで一応営業とさせてもらってます。港側の方からなんですけれども、福地蔵さん、10円パンとかフルーツ飴など売られてます。それから駅に向かってですね三丁目さんたこ焼きとかビールされてます。それから、フルーツスターのなごみさん、フルーツサンドとかは売られてますね。アイスクリームなんかも売られてます。それから、ジュエリーポップコーンさん、ディズスマイルさんですね、ポップコーンであったりラムネであったりソフトクリームなんかも売られてますね。それから無国籍バルの、ホーリーホクソン、こちらはフライドチキンですねとかフリフリポテト揚げたこ焼きなんですね。 でその横に、ぬらりふくらりさんですね、プレイ焼き広島焼きですね、それからその、先で、善次郎さんですね、で、猫前焼き、あの米粉であの猫の形でやってやるんです、すごい美味しいやつです。でそれ と,、その向井新八さんが、唐揚げをされてまして、でそれから、バンガードさんの前で、ね、バンガードさんの方が焼きそばをされてますね。で、そのちょっとさっき行きまして、京都丹後お米のベビーカスタラですね、米粉のベビーカスタラを売られてまして、その横でもくさんですね、あの大きいそのお鍋でパエリアをやれてます。でその横で、スープオンスローさんですね、でスープとドリンク売られてます。でその横でまたうちのあの町屋さんカフェの方でもあのいつも通りあのソフトクリーム売られてますし、でその斜め向かい の, あのクワトロコーヒーさんも今日は営業でここに売られてますので、あの、まあ、もうたくさんたくさんお店ありますので、まあ、皆さん好きなところを選んでいただいて、あの美味しいものをあのドリンク とか食べ物とかどんどんどんどん買っていただけるとありがたいと思ってます。それと、まあ、あの真ん中のあたりになりますけれども、今日は、スマートボールという形でボールを投げて、まあ、バトに当たってそれが何か入りましたかみたいな形でするゲームがあるんですけど、そちらの方もさせていただいてます。で、あのこの間もねちょっとお話しさせてもらったんですけど、一応一番入って特賞っていう形が明日の 2days 目の、チケットっていうのもまだ出てないので、もしよければぜひぜひ来ていただいて狙っていただいて、そのチケットを持って明日行っていただけるとありがたいなと思ってます。1回300円になってますので、どんどんチャレンジお願いします。
はい、営業時間の方は大体どんな時間になり
ますか？そうですね、一応、9時から、夜の9時までになってますが、明日はねあのちょっとあの雨の関係もありまして、あのちょっとお店の方が、半分ぐらいに出店になると思うんですけれども、まあ、同じようにあの楽しんでもらえるようにみんなで頑張ろうと思ってますので、夜の9時まであのやってますので、どうぞ皆さんあのお越しください。お願いします。
はい、ありがとうございます。もう2日間のですね、あの結構長丁場な、ね、イベントで大変だと思いますが、あの、ぜひね、イベントに来られる方にですね、あの楽しんでいただけたらと思います。はい、伊豆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ本当にね、まだまだちょっと温度もね上がりますので、本当に皆さん水分、たくさんですね持って、イベント観戦にね来ていただけたらと思います。まあやっぱりこう商店街とですね、このあのプレイバックフェスのこう連携みたいなところ、非常にこれからねまだまだ発展しそうな感じをですね今日あの見て受けましたので、ぜひ皆さんあのプレイバックフェスと一緒にあの平根の商店街にねお越しいただけたらと思います。はい、今日はですねあの平野マルシェの会場、平野商店街から、ライブレポートということで FM アイズ時岡がお送りいたしました。ありがとうございました。
はい、時岡さんどうもありがとうございました。そして、平野屋商店街振興組合の泉理事長どうもありがとうございました。平野屋マルシェ、ね、あのプレイバックフェスの会場からすぐそばの平野屋マルシェ開催しておりますのでね、ぜひ足を運んでみてください。どうもありがとうございました。ここまではゆうさいくんツアーでおなじみのコスモ観光の提供でお送りいたしました。
それではここで問題です。舞鶴で青色の貸し切りバスといえば、
コスモ観光。
正解。舞鶴発着のバスツアー、ゆうさいくんツアーといえば、
コスモ観光。
正解。国内旅行から海外旅行まで相談できて頼りになるのは、
コスモ観光。
正解。
安心安全快適明るく元気、貸し切りバスから海外旅行までコスモ観光。
舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、本日は、あなたの心にステイチューン、 FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりが生放送でお送りしております。ウィークエンドプラスは FM 舞鶴開局9周年特別企画番組プレイバック775をお送りしております。いや、先ほどのね、時岡さんも泉さんもおっしゃってましたが、とにかく今日は暑い。 まだね暑さに慣れていませんから、27度8度真夏だったらね、そんなにどうってことない温度かもしれませんが、今はまだ体に応えます。しっかり水分取っていただいて、本当に熱中症気をつけていただきたいです。私のね友達たちがですね、フェイスブックじゃない LINE でね、いい画像を送ってくるわけですよ。なんかライブ聞きながらなんかビールを持ってる写真とかね、なんかビールを飲んでるニコニコしながら会場でビールを飲んでる写真とか送ってくるわけですけれども、ビールは水分じゃないんでね、ビール飲んでるから OK じゃないですよ。水はちゃんと、取ってくださいね。はい。それから、泉さんからのお話でありました平野山マルシェで開催中の、投げるスマートボール1回300円ね。こちらまだチケット特賞が出てないということなんで、明日のチケットお持ちでない方チャンスでございますよ。ぜひ平野山マルシェのねスマートボールチャレンジして、明日のプレバックフェスのチケットゲットしてください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして、交通情報をちょっとお伝えしておきますね。 JATIC 日本道路交通情報センターからの情報提供で、舞鶴市内の現在の渋滞事故規制情報をお伝えします。現在国道27号北行き、南行きともに舞鶴市大門7条付近で200メートルの渋滞ということなんで、これはあれですね、プレバックフェスに関連するものではないかなと。東舞鶴なんでね、通常の、お休みの日の渋滞かななんて思っております。同じく南行き綾部方面大門三条で300メートルの渋滞でございます。そして国道175号、舞鶴市、志高八田下福井大手行きですねの東行き、舞鶴市北埠頭口付近、まさにプレバックフェスが行われているあたりでございます。 1.4 キロ渋滞ということですね。そして同じく国道175号西行き第二埠頭口付近は700メートルの渋滞、同じく八田付近で300メートルの渋滞となっております。少し混んでるところもあるということなので、運転引き続きご注意していただきたいと思います。フェスでねちょっとテンション上がっちゃって、そんなことはないと思うんですけど、うっかりこう道路にねはみ出してしまったりなんて方もいるかもしれませんので、会場付近走行される場合は十分、注意して、かもしれない運転ね、飛び出てくるかもしれない、こけるって言ったらおかしいですけどね、転倒して倒れてくるかもしれないと思いながらね、備えながら気をつけてご走行いただきたいと思います。さあ、そして、舞鶴プレバックフェス当日インフォメーション出ております。当日券、今日明日販売がございます。チケットピア、ローソンチケット、 e プラス、楽天チケットでなどの各プレイガイドでは当日午後6時半まで販売しております。会場内の、会場にありますチケット窓口でも当日券販売しております。駐車場は今日明日とも朝8時からオープン。これは事前にチケットを購入された方対象です。二輪車バイクの、駐輪場ですね、こちらも朝8時、自転車の駐輪場も朝8時オープンです。物販は朝の9時半からスタートしております。フードエリア朝9時半同じくですね。そして、荷物預かりクロークは朝9時から受付をスタートしております。こちらは、1回1000円のご利用料金かかってまいります。そしてお帰りのバスチケットの販売がございます。京都、福知山、梅田、新大阪、三宮、名古屋方面、詳しくはですね会場内にありますお帰りバスチケット販売ブースへお越しくださいということです。そして落とし物のお問い合わせは会場内インフォメーションまで そしてリストバンドの紛失、再発行いたしませんのでなくさないように、よろしくお願いいたします。そして明日の、朝会場時間が変更となっております。明日の朝の会場は午前10時30分の会場となりますのでご了承ください。フードエリアは朝9時半からスタートしております。さあ、お送りしてまいりましたウィークエンドプラスプレバック775、9周年特別企画番組です。ラストナンバーご紹介します。今日にぴったりですね、ザ・イエローモンキー、太陽が燃えているです。この後も引き続き FM 舞鶴をお楽しみください。今日の担当はあなたの心にステイチューン、奥野あかりでした。